月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。今月のお相手は私留守番チームの木部敏夫と
シーラです。
ゆきさだ監督は撮影中、はい、ということで、この最新作ツヤの夜なんですが、うん、まあ、撮影現場にはですね、うん、俳優さん以外にも、はい、いろんな方がいらっしゃいまして、ちょっとVIPを見つけてしまいましたので、
はい、
マイクで直撃してまいりました。
撮影の準備がいろいろバタバタしている中でですね、ちょっとすごい人を見つけてしまいましたので、お話を聞いてみたいと思います。まずお名前からお願いします。
井上アレノです。こんにちは。
こんにちは。原作者の方が今日はその見学という感じなんですか？
はい、見学と、あと映画にちょっとだけ出ることになっているので、夫と一緒に参りました。
出演されるんですね。
まあ出演っていうほどのものではないと思うんですけど、パーティーのシーンがあって、実際に小説家の役として、ちょっとだけちらりと出ます。
井上さんの小説がまあこう今回ゆきさだえさお監督によって映像化されるという、まあこのお話が決まった時はどんな気持ちでした？
最初は全然信じてなかったんですね。今までも何度も、映画館のお話、もちろん別の監督さんであったんですけど、全部流れてきたので、まあでしかもそれがゆきさだ監督がやってくださるという、でいやまあなんか嘘だろうと思っていました。
だいたい映画ってね、いろいろやるやるって言ってもなかなか号が出なかったりいろいろですね、ありますからね。
そうです。だからもう本当に間際になるまでなるべく信じないようにしようと思っていて、でいやもう6月から撮り始めますよって聞いた時はもう本当に本当に夢のようでした。
自分の作品がこう実際映像になっていくっていうのは小説家にとってはどんな感じなんですか？
小説っていうのは何を書くかっていうよりもやっぱり何を省くかっていうところが結構大事だったりするんですよね。つまり自分の言いたいことを本当に文章、これが言いたいんだよってことを文字にしてしまうとしらけるっていうか、それ以上のことが知ることができなくなってしまう。ただ映画は語らないで文字にしないで映像で見せることができますから、そこがすごく楽しみなんですよね。
いやまあ小説だとまあ短編のいくつかが合わさって一つの物語になるような形式ですよね、はいはい、それがまあ映画の中でどういうふうな形になるのか、まあ、僕も今この分からないところもあるんですけども、どの役を誰がやるのかみたいなところもですね、まあ、まだなんか発表になってないところもあるみたいなんですけど、非常にその小説の中ではやっぱりこうイメージとして浮かんでた人たちが実際生身の人間としてそこに現れてくるっていうのがすごい楽しみなんですけど、原作者としてもやっぱそうなんですかね？
はい、これはもうものすごく楽しみです。あとですね、脚本が本当に読ませていただいたんですけど素晴らしいんですよね。すごく難しい、映像化するのが難しい小説でよくこんなのを選ばれたなって思ったんですけど、でも私としてはとても好きな作品なので、すごいチャレンジングなことだなって思って、でも脚本を見た時にあ、こういうふうなやり方があるんだと思って、とても本当に脚本が素晴らしいです。
原作者がここまでなんか太鼓判を押すっていうのもちょっとすごいですね。まだまだ撮影はだから始まったばっかりということで、原作者としてはこれから完成した映画まで見届けていくっていう感じなんでしょうけど、ラジオ聞いてる皆さんに何か一言原作者からメッセージをいただけませんでしょうか？
はい、わかりました。ちょっと変わった小説なんですね、原作は。まあ群像劇で人間の関係性とか関係性のあやふやさとかそういうことを言っている、そこを だ非常にその曖昧なことを言おうとしている小説なので、それをその曖昧なことを映像でどんな風に表現してくださるのか、きっと素晴らしくなるっていう確信はあるんですけど、あの私もとても楽しみにしているので、皆さんも楽しみにご覧になってください。
まあ、映画を見た方は、まあ、原作と読み比べてみる、見比べてみるっていうのもいいのかもしれません。通夜の夜、原作者の井上有乃さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
井上有乃さんいた
ら、いらっしゃってたんですね。
すごく素敵な女性でした、
色っぽいお声ですね。
なんか月刊ゆきさだいさんもポッドキャストで聞いていただけてるということで、もう本当いい人、
ありがとうございます。
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 もう直木賞作家も聞く月刊ゆきさだいさんを大きくなってまいりました。
ダメダメダメ、調子に乗っちゃダメです。
まあそういうことでですね、まあ脚本が素晴らしいって井上さんも褒めてましたけど、脚本の方は、はい、この番組でもおなじみ、伊藤千尋さんと生田監督が担当ということで、
黄金コンビ
でございますんで、
そうですか、
そこの辺もチェックしていただきたいなと思いますが、そこでまああの先から気になってると思うんですが、そのパーティーシーンの本編、まあこれなかなかほらまだね公開される前の映画でございますんで、さ流せないわなっていう話なんですけど、そこをもうなんかこういろんな手を使って、ラジオの限界に挑戦するこの番組でございますから、なんとか放送してみたいということで、まあ声だけでもお聞きいただきたいということで、こちらの方もどうぞ。
はい、回してください。はい、まもなくコンビ本番。
はい、どうぞ。
はい、回りますと、はい、本番。
はい、
よ、スタート。
まあなんか雰囲気だけでも掴んでいただけないでしょ
う。わーとかなってましたけど、
これはですね、いわゆるエキストラの方のリアクションの声だけを収録している様子を、
声だけを、
はい、だから本当はこれに主役の人が前でセリフを言ってるわけなんですけど、
ほーほーほーほー、
だからそのバックグラウンドの音だけを撮っているということで、なぜにそんな音だけ撮るの、ね、撮影はしないで音だけを収録する、
音だけですよね、
その詳しい訳をですね、まだ私突撃してまいりました。録音の伊藤博則さんに詳しくお話を伺ってます。
はい、
撮影中なんですけども、ちょっとあの以前インタビューした方を見つけてしまいましたので、お名前をどうぞ。
生田組で録音を担当してます伊藤です。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
今、はい、あの音だけ撮るっていう作業をしてましたよね。
はい、あのこういう大勢のエキストラさんとかが集まるシーンではだいたいこういうパターンになるんですけども、あのセリフと他の周りのあの、まあ、ガヤって僕ら言うんですけども、それを同時に撮ってしまうとあのセリフが聞き取りづらくなってしまったりとか、あとあの例えば映画の場合 5.1 チャンネルで仕上げるじゃないですか。その時にあのその広げたりとかっていうことを後処理でやりたいんで、あの別撮りをするんです。だからもうエキストラ、プロのエキストラってまあいるんですけども、そういう方たちはもうそういうことをやるの分かってると思うんですけど、そういうシステムがもう大体もう確立してて、で本番実際絵を撮る本番の時は口パクでやってもらって、それを後で音だけ声だけ再現してもらうっていうのをそのオンリー撮りするんですけど、
オンリーっていうんですか。
はい、オンリーです。はい、
今あの結構いろんな場所にカメラというかマイクを置いて、はい、 いろんな角度で今撮ってる、何度もと同じシーンを撮ってる感じだったんですけど、はい、
まあそのシーンの流れに沿って要所要所の欲しい音を一個ずつ撮っていったっていうことと、あと5.13 でその広げるっていうか後ろからも音とか聞こえたりするじゃないですか。そういうのを後で調整できるように何本もマイクを立てて、広がりというか定位みたいなのを作るっていうのを
やります。だから映像に映ってない部分を演出するために音を撮るというか、そういう部分もあるんです
よ。もうそれはもうこういうガヤとかだけじゃなくて、SE とかも全てそうなんですけども、なんだろう、包まれた感みたいのを音で表現するっていう意味で言えば、まあ、今日のパーティーのシーンなんかで言えばそういうお客さんの声だろうし、あと、まあ、例えば海行けばこう波の音だろうし、山行けば風の音だろうし、そういうのを、まあ、前から後ろからみたいなのを後で加工しやすくしやすいように材料を取っとくっていうことですね。
なるほど。いやー、今回ツヤの夜、まあ、久しぶりの生田監督が本編を撮るということで。
そうなんですよ。
生田組としてはどうですか？
すごい気合入ってまして、完成楽しみにしてるんですけども、まだちょっと撮影始まったばっかりなんでね、これからちょっと今のところいいペースで撮ってるんですけど、大変な撮影の日にもなると思うんですが、楽しんでやりたいと思ってます、
はいはい、頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ね、
ロコアンの伊藤博典さん、
すごいですね。
皆さん聞きました？オンリー、
オンリー
専門用語ですけど、
オンリー
音だけ撮るっていう、
すごい。口パクで演技をした後にまた声だけを別に撮るっていう、
そうそうそう、
すごいですね。
そうすると
そんなしてるんだ。
最終的にミックスするときに綺麗にセリフとね、バランスが取れる。
とまたエキストラの方もすごいですよね。
まあ、これはプロのエキストラの方ですよ。
あ、そうなんですか。
そういうのはアマチュアの人集めてませんよ。
足のは出れないって感じ。
出れないですね。ちゃんとプロフェッショナルの人がやってますんで。
すごい。
いや、まあそういうことでですね、うん、まあいろんな技術パーツの人たちがやっぱりこう一生懸命やってるのが生田組なんですけども。
そうですね。
まあ生田組の、まあ、要といえば、うん、はい、やっぱり撮影の福本潤さん。
福本さん、
まあこの番組はもう何度も何度も、
ね、ありがとうございます。
取材に行くたびに捕まえて話聞かせるって感じ、はい、マイクを向けてるんですけども、今回もお話を伺ってますんで、はい、ひょっとしたらなんかキャストに関するヒント的なことも語ってくれてるような気もしますんで、じっくりと聞いてください、
撮影の途中にもかかわらずまた、おなじみさんを見つけてしまいましたので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。お名前を。
あ、キャメラマンの福本です。
はい、もうこの番組はもう現場に行ったら必ず話を聞くという福本さんなんですけど、
でも2年半ぶりなんですよね。
そうですね、うん、今度は愛妻家で撮影所にお邪魔した時に。
そうですよね。なんで2年半、まあ、逆に言うと映画を撮ってなかったっていうことでもあるので、
ま
あ、
でも愛妻家では横浜映画祭の撮影賞おめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまで本当に賞をいただきまして本当にありがとうございます。
久しぶりの作品ツヤの夜なんですが、
はい
はい、いかがですか？
始まって今日が撮影5日目なのかな、一番びっくりすることはめちゃくちゃ順調です。結構行き先組って、映画の業界的に言っても大変な撮影が多いっていうことで有名だと思うんですけれども、
ね、う
ん、今回はもうびっくりすることに、夕方の5時に終わったり、夜の撮影があっても8時ぐらいに終わったりとかですね、もうとにかく順調に、ここまで撮影を続けてきてます、はい、
今日はまあ、パーティーのシーンでかなり長回しのシーンみたいなんですけども、やっぱ結構大変ですよね。
まあ、このシーンに関しては長回しで撮りたいっていうことを、一番最初にみんなで台本を読んだ上での、監督の意向を聞く打ち合わせみたいな、もう初っ端から監督はこれはキャットファイトだと、今まで歴代のその女優同士の喧嘩のシーンっていうのをまあいろいろその参考映像で僕らに見せていただいて、それを超える キャットファイトをここで実現したい、うん、そのためのキャスティングでもあるし、ぜひともこれが、まあ、映画史に残るじゃないけれども、こうものすごいインパクトのあるシーンにしたいっていうことはもう花からおっしゃってたんで、まあ、それに向けて準備もみんなでして、まあ、今日を迎えたっていう感じですね。
今回の作品は、はい、あの育定作品、あの劇場版としては初のデジタルなんですよね。
あ、そうですね、BTB の日本の作品であったりとか、監督がやられてるプロモーションとかで、まあ、デジタルで撮影して、で、まあ、いわゆるテレビとか、まあ、携帯だったりとか、まあ、いわゆるその見る方の媒体もデジタルっていうのは何本かあるんですけれども、いわゆる映画館のスクリーンで、観客の皆さんに見ていただくものを元からデジタルで撮るというのは初めてですね、はい。
久本さんとしてはやっぱりなんかちょっと違うところがあるんですか？
僕は割と育定さん以外の監督とやるときにデジタルをやってきたっていうこともあって、割とデジタルは好きな方ではあるんですけれども、やっぱりその育定さんとずっと一緒にやってくる中で、監督はやっぱりその情感がないっていうようなことで、僕も怒られたりすることが多々あるんですけど、まあ、もともと前も言ったと思いますけど、監督が持っている原風景をずっと監督は映画にしてきているっていうことがあると思うし、今回ツヤの夜っていうタイトル自体がまずちょっとすごく情感のあるタイトルだと思っているんで、でこれをデジタルで撮らなきゃいけないって思った時に、まあデジタルもいろんな表現ができる媒体ではあるんですけれども、やっぱり映像がよりシャープにクリアーに色がビビッドにっていうことを、今の技術の、革新っていうんですかね、その進化っていうのは解けてきているんですけど、そうではなくて、あくまでも今までの育定映画で見ていただいたトーンと同じ質感の、まあ、監督が求める情感っていうものを、見ている方に伝えるために、いろいろ院前に、テストをして、まあこれでちょっと今回頑張ってみようかなというふうには思ってるんですけど、あくまでも見ている観客の人が今までとなんか違うぞっていうことが、映像的なことではなくて映画の内容的なことであったり、そういうところだけに目が行くような形にやっぱりしたいなとは思っているんで、それは撮影されているメディアがデジタルがフィルムだろうが、あ、これデジタルだからこうなったんだとか、フィルムだからこうなるんだっていうことを意識させないようにしたいなとは思ってます。とにかく今回準備でいろいろ苦労していることはあるので、アンサンブルムービーを、まあ、監督がずっと言っているアンサンブルムービーを僕らは今回作っているんですけれども、それだけ出演する方も多いですし、ロケーションする場所も多いですし、やっぱりその制作部のみんなに場所を探す苦労であったりとか、そういったことをいろいろ頑張ってきてもらって、準備をかなりクランクイン前に全部決め込んでやってきているんで、そういう意味ではやっぱり順調にやっていけてるのはそのおかげだと思うし、それをちょっと今後も続けたいなとは思ってます。
わかりました、じゃあ後半も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。楽しみにしていてください、はい。
まあね、
うーん、
キャットファイトのシーンとおっしゃってましたから
ね、
はい、キャットファイトとはどういう意味でしょうね、わからない人は検索してください、はい、
まあ、
このパーティー会場の撮影を終えた育定組、
はい、
これで終わりなのかなと思ったら、今度は東京タワーの近くで夜のロケがあるということで、うん、そちらも同行させていただきました。
あららら、
まあ、常にこの番組今までも取材の時は攻めてまいりました、はい、月刊育定さんを、
はい、
今回もラジオの限界に挑戦いたします
またか、
はい、ノックノックいつ FMK 新しい扉を開け
そうですよ、
ということで育定監督のディレクターズチェアにあなたをご招待、
はい、
ロケ車から東京タワーをバックで狙うシーンを、こう撮影現場の様子、
ほう、
このツヤの夜のナイトシーンの撮影シーン、
はい、
こちらを聞いてもらいましょう。
回したままです。どうも、回ったまま、
回ってます、
はいはい。はい、すいません。
はい。はい。
はい、
これで、カメラ車に乗る人は全員乗りましたかね。
はい、商売 OK。
大丈夫ですね。大丈夫ですね。
はい、
監督よろしいですか。
はい、
はい、ガイド車の方もいいですね。今、その信号が変わって、今溜まってる車が流れたところで、今度ガード車入って、カメラ車出ます。
行く途中までテストやる。
はい、じゃあ
そこまで行くまでテストやろうか。
はい、で
これ動き出したらテスト、
ポジションに着くまでに一度テストをやりたいと思います。はい、じゃあ、カメラ車出発しますよ。
はい、
はい、車が動きます。じゃあこれでテスト1回やってみますか。はい、はい、じゃあちょっとこれで1回動いてます。テスト、
よーい、スタート。
スタート。
はい、カット。
はい、カット、カット、
はいはい、
一瞬Cバーが鳴りましたね。
あれ本番中だったな。
レースの方、シーバーつかないでくださいね。どうぞ。これで信号が変わったら左折します。
直進です。
あ、直進だっけ。
はい、
あ、これ直進。あ、ごめんなさい、直進でした。
あれ、
その信号の向こうで一度止まります。このまま一番左の車線をまっすぐということですね。はい、ただですね、福本さん、今僕がこう目視できるだけで、停車車両が何台かあるんで、そうすると途中ちょっと、何個かわしてかわしてなってると思うんですよ。
真ん中、はい、真ん中
しました。
真ん中。
じゃあですね、やはり、まあ、出発して1個右の車線、つまり3車線の中の真ん中の車線。はい、先ほど打ち合わせした通りの車線になります。3車線のうちのど真ん中に、で最後まで行きます。どうぞ。
だからあれかな、用意スタートから、
はい、
ゴマでセリフ、はい、
了解です。はい、今前方の信号が青ですが、これが一度赤になって、次の青になった瞬間、ここで狙っていきます。はい、前方の信号が赤になりました。これが変わったら、次本番になります。
変わりましたよ。
これ動き出したらもう回しといてもらおうかな。
はい、
これ動き出したら回しといてもらおう。
はい、カメラ了解です。本番は、こちらの方で、スピード乗ったところで用意スタートをかけますが、カメラの方は、カメラカー動き出したところで回し出していただいていいですか。ありました。
ということは、回ったら勝ち込む、そこで先に入れちゃった。
はい、はい、これで信号赤になりました。青になったら後ろ良き時にもガード入ってます。
まあ、最後でもいいじゃん。
これでもう途中車線シリボール
良き時に出ちゃいます。
はい、わかりました。
はい、一番安全だと思うんで、
これでもうガード入ってもらっちゃいますか。
そうですね、入ってもらったら
いい。はい、この状態でちょっとガードか、ガード車入りましょう。で、カメラカーまず車線に出ます。
出ます。
信号が変わってから動き出します。はい、そしたらカメラを、
青、
はい、はい、青になりました。はい、出発します。カメラ回してください。
はい、カメラ回りました。
40キロで落ち着いたところで声ください。はい、はい、では本番いきます。本番お願いします。
よ
ー、スタート。
もう行けないでし
ょ。もう
距離届かないですね。
はい、ごめんなさい、もう距離足りないんで一度、先ほどのポジション戻ります。はい、戻ります。
いかがでございましたでしょうか。
すごい、車の中の音なんて そんなのないですよ。
ロケ車に、はあ、まあ、スタッフが助監督さんとか、録音部の方とか乗って、はあ、監督も乗って、うん、私は乗れませんでしたんで、
決めた
んだ監督に録音機材持って行っていただいて、それで録音したいもので、
ありがとう。
だからロケ車からまあちょっと離れたところに車があって、監督もだから車からは離れて、
離れて
た状態で、まあ、無線で指示を出しながらということで、
そうやって撮影するんですね。
まあセリフもあるし、東京タワーがバックに入り込みながら、まあ東京タワーも共演者みたいな、そういう状況の中でまた粘って粘って何度も何度も
ね、また元の位置に戻って
って、
ね、
戻ってまだ続きますよこれで順調なのかって、私はもう本当にねヘトヘトただ見てるだけなのにですね、
何もしてないのにね、
もう本当にヘトヘトになりました。
お疲れ様でした。
で、まあ、最後のところにですね、査定も終わったところで、はい、監督から最後にメッセージをいただいておりますので、はい、こちらの方をお聞きください。
査定が終わったばっかりの生田勲監督を捕まえました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんか最後車の撮影だったみたいですけども、ここは東京タワーのすぐ近くですね。
そうですね、もう今もう1時20分を回ったところですが、結局遅くなっちゃいましたね
昼間なんか雨が降ってましたけども、結構夜景にはいい感じのこう天気になりましたね。
そうですね、まあここ梅雨前にして結構今日も天気夜ちょっと雨が降るんじゃないかって言われてたんですけど、まあなんとかその雨を避けられてね、今日とはダメだったら明日の夜また撮影しなきゃいけなかったんで、大変だったんですけど、うまく撮影ができて、まあ予定通りうまくいったなというふうにスケジュールをこなしたって感じです。
今日はいろんなスタッフの方にまあ話を聞いてると非常に順調順調っていう声が聞こえてきますけども、監督としての手応えはいかがなもんでしょうか。
まあ今のところ順調っていう、ただまあこれ僕3年ぶりの、ね、新作になるんで、まあ撮る前から、まあ、映画とは何ぞやとか、映画の撮影ってどうだったっけとか、どういうふうなものが映画なの、映画の撮影なのかとか、まあ照明の市川さんがっていう方がいてですね、彼がまあ映画はまあ同意することじゃないかと、同意してみんながこうその同意したもののみが撮影される、でそれの積み重ねなんだっていうふうに言っていて、なるほど、すごくそれは感銘を受けたんですけど、まあそういう意味では一人一人のスタッフやキャストが力を合わせた形が映画なわけで、まあそれがもう確実にこういう撮影をしようと決めたものを確実にこう撮影をしているっていうね感じがするんですよね。それがすごくいいなというふうに思うし、それが充実感につながっているし、まあ結束も固いんで、すごく現場の雰囲気もいいんで、すごくそこがまあ撮影を順調にしてるっていうふうにも言えるかなと思いますけどね。
いや、なんかまだ始まって5日ぐらいですか、まだまだ半分以上残ってるわけですけども、これは結構いいものができそうだなっていう手応え、もう今日僕1日見ただけでもすごい完成が楽しみだなっていう気がしてます。
あ、そうですか。いや、もう今日はね、またいい日見ましたからね、木部さんもかなりいいところを見たっていうか、かなりインパクトのある、まあ、前半の山場っていう僕は読んでるんですけど、まあ、それ一発ちょっとかましたぞっていうのもあって、うまくいったところがあるんで、うん、ちょっとこれは映画としても楽しみかなと、今後が、はい。
来月7月はスタジオに帰ってきてくれそうな感じですか。
そうですね、帰ります帰ります、撮影がクランクアップしてもう間もなく帰るんで、多分クタクタになって帰ると思うんですけどはい、皆さんにまた撮影が終わった感想を、先月はこんなこと言ってましたけど、来月は全然違うこと言ってるかもしれないです
この後波乱が起きるかもしれませんからね。
そうですね、もう映画なんか二度とやらないとかってまたのたまったりするかもしれないし、まあでも今回はね、すごくやっぱり本当に3年ぶりの映画なんでっていうのもあるんだけど、やっぱり映画の撮影ができててね、すごい幸せだなというふうに思いますね。その充実感といっても、なんといってもやっぱりなんかね、映画のこうやっぱ撮影っていうのは、やっぱり撮影してるっていうのはすごい幸せなんだなっていうふうに 思いますね、僕らにとっては。はい、
幸せな現場、ツヤの夜の現場から、キベがリポートをお届けいたしました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ということで、充実感たっぷりの一日でございましたけども、まあこれね、あの多分キャストが正式に発表になってからもう一回今の今日のオンエアを聞き直したりとかしてくれると、はい、あれはそういうことだったのねっていうですね、ヒントはいろいろ与えてますよ。
そうですね。
はい、ということで、映画ツヤの夜、公開時期なんですが気になる、
はいはい、
2013年新春の予定と。あら、いうことで、
もう来年、
来年
半年後、
半年後
ぐらい
ぐらいには、
そうですか、すごいシーン、もう見れるんだ。
私が目撃したすごいシーンがあなたも見られますよ。
やった、
皆さんぜひ劇場で見ていただきたいと思います。
楽しみにしてます。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。